誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。大徳ラジオ第159回となります。今回は天狗男シリーズより2台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。天狗男シリーズより、伊豆へのドライブ。あれはもう3年くらい前になるかな。俺と彼女で伊豆に泊まりで遊びに行った時の話だ。天気もよく、サイコをドライブしながら伊豆方面へと向かった。途中までは快適に進んだんだが、熱海を過ぎた頃からナビがおかしくなっちまった。 一応目的地をインプットしてあったんだが、ぐるぐると画面が回転している状態が続いた。おかしいな、壊れたか。海沿いじゃなくて山越えルートにしたのは失敗だったか。周りも何もなく、ひたすら一本の山道が続いているだけだった。平日のせいか、対向車も後続車もない。仕方がないのでマップルを引っ張り出して彼女にサポートしてもらう。俺も山越えルートは初めてだったんで道がよくわからない。ゆっくり出てきたのでそろそろ夕方だ。辺りも暗くなりつつある。まいったな、これじゃ時間通りに宿に着かないな。携帯を見ると思いっきり圏外だ。それでもひたすら山道を進むと Y の字に分かれていた。困ったことに標識がない。路肩に車を止め、どっちだと二人で問答。ナビの現在地は八王子を指している。アホナビ。仕方がないので右へ進むことにした。これが全ての間違いだった。あたりはすっかり暗くなり、車のライトなしでは本当の闇だ。当然ながら街灯もない。しばらく進むと車がガタガタと揺れ始めた。あれ、この道って舗装してないのか今時。しばらくの間緩やかな下り坂をガタガタと進んでいくと、今度は三叉路に出た。標識というか、随分古い感じの案内板が立っていたが、字が消えかかっていてよく見えない。どうする？どうしよう。戻る？ここでもしばらく問答。と、その時、目の前を一台の車が横切った。その車は、三叉路を右から左の道へと受け流すように進んでいった。久しぶりに自分たち以外の車に出会った嬉しさからか、俺らも勢いで左の道へ急発進した。きっとあの車についていけば町まで出られる。勝手にそう思い込んで前を行く車を見失わないように進んだ。しかし前の車、異常に速い。どこかの豆腐屋並みだ。どんな車なのかとはよく見る。白いセダンだが、どこのメーカーか不明だ。よほど足回りをいじってあるのか？いろいろと考えていると、彼女が変なことを言い始めた。ねえ、あれって、どこのナンバー？あ、ナンバー？ナンバーがどうした？確かにナンバープレートはあった。そして数字も書いてある。しばらく見ていて何やら違和感を覚えた。ナンバーは問題ないのだが、陸運局の地名が見たこともない名前だったんだ。何やら昔の略していない複雑な漢字3文字だ。3文字とも難しくて読めなかった。あんな地名あったか？九州の方かな？あんな名前聞いたことないよ。そんなことを考えていたせいか、気がついたら前の車が見えなくなっていた。あれ、どこかに曲がる道でもあったのかな？狐に捕まれたような奇妙な感じだったが、目印となる車がいなくなってしまい、再び不安感が込み上げてきた。もはや先に進んでいいのか、戻った方がいいのか、俺たちには分からなくなっていた。ナビは所沢を指していた。と、遥か先に明かりが見えた。やった、町だ。やっぱこの道で正解だったべ。この時ばかりはほっと安心し、二人で喜んだ。そして車を進めると、さっき見えた明かりは 民宿の明かりだったことが分かった。俺たちは道を聞くために車を止め、タイで降りて民宿の中に入った。中には親切そうなおばちゃんがいて、抜ける道を教えてくれた。お礼を言い、車に乗り込むと何か聞こえる。ん？なんだ？どっからか音楽が聞こえね。え？あ、ほんとだ。よく見ると、民宿の隣に立っている家から聞こえているようだった。あれじゃ近所迷惑だな、とか言いながら民宿を後にした。でもさ、あの民宿、すごく臭くなかった？え？そうだった？俺全然気がつかなかったわ。あんた畜能だからね。なんか生臭かったよ、魚みたいな。そっか、客用の仕込み中だったのかな。その時だった。目の前を何かが横切った。とっさに急ブレーキ。鹿か馬か。ヘッドライトに照らされて一瞬見えたような気がするが、はっきりとわからなかった。しかし、白い何かだというのは見えた。そして、冷や汗をかいている俺に、彼女が言った。ねえ、ねえ、あれ見て。ん？何？どうした？彼女の指さす前方をよく見た。急ブレーキで立ち込めた血煙が引き、視界が徐々に開けてきた。あ、言葉が出なかった。目の前には大きな岩がいくつも転がっていた。きっと落石があったんだと思う。でもさっきまではそんなものは見えなかった。ヤミスとはいえ、ここは直線に近かったから見えないはずはない。きっとあのまま直進していたら岩に突っ込んで。しばらく彼女と口を開けてポカーン。その時、車の後ろに人の気配がした。バックミラーを見ると一瞬白い人影が見えたような気がした。こりゃいかんってことで、すぐに元来た道を引き返した。二人ともさすがに、ただことではないということを感じていた。もうどうしていいのかさえわからなかった。恐怖に引きつりながら進むと、さっきの民宿の明かりが見えた。助かった。とりあえずあそこに逃げ込もう。あまりの恐怖で、髪が全部白くなってるんじゃないかと思うくらいだった。そして民宿の前で車を止めた。そんなアホな。そこは民宿じゃなくて俺たちが泊まるはずのペンションだった。よく見ると周囲には普通に民家がある。人の気配も普通にするし、車も普通に走っている。もちろん、普通のナンバーの車だ。しばらく、彼女と無言でポカーンとしていると、ペンションの中から従業員が出てきて誘導してくれた。当然、その夜は気持ちの整理がつかずに、二人とも楽しめなかった。今では彼女と、あの時は狐に化かされたのかな。と言って笑い話になっている。次、逆さま。あれはもう20年くらい昔のことだったかな。俺が小学生だった頃に田舎のばあちゃん家に遊びに行った時の話だ。ばあちゃん家は昔蚕を飼っていたので、古いがとても大きな家だった。じいちゃんは俺が生まれる前に亡くなっていたから、今では俺のおふくろの弟さん家族と ばあちゃんが暮らしてる。ばあちゃん家は昔の家具とかがたくさんあって、俺ら孫たちはその大きな家を探検するのがとても好きだった。近くにはやぶさめで有名な神社があり、そこは昔から天狗が現れるという伝説があった。おふくろは子供の頃、そこで不思議なものを何回も見たらしい。ちょうどお盆の時期だったと思う。真夏で暑かったのを覚えてる。いつものように各家族の孫たちが揃うと、ドタバタと家中を走り回り、探検が始まる。俺が一番年上で、おふくろの妹の子供が1歳下。その次は、さらにその下の妹の子供たち2人で、3、4歳下だった。お昼ご飯をみんなで食べた後、2時間ぐらいドタバタと屋内で遊んだ。一番下の孫2人は、昼寝を始めたので、俺は1歳下のいとこを連れて、2階の物置、元買い子部屋へ行った。いつものように、針の上に登ったり、昔の家具の上に登ったりして遊んでた。窓からは、午後の日差しが差し込み、ぼんやりと2階の中を照らしていた。子供だった俺は、家具の上から、大きな段ボール箱が2個積んである上に飛び降りてみようと思い、思い切ってジャンプした。ドスンと箱の上に着地したが、すごい埃で、ギョホギョホ言いながら箱から降りた。飛び降りた勢いで、2個の箱は崩れ、中身が見えていた。なんだろう、と思い中を見ると、天狗のお面やうちわ、お祭りの衣装のようなものが入っていた。そういえば、神社のお祭りの時に、おじさんがよくこの衣装を着て、舞台の上で踊っていたことを思い出した。箱の中には、他にもいろいろと昔のものが入っていて、興味津々だった。と、いとこが何か言った。お兄ちゃん、ここに戸があるよ。え？戸？おかしいな。ばあちゃんちは、何度も探検していたが、こんなところに扉なんてあったっけ？確認したが、確かにあった。おそらく、飛び降りた拍子に段ボール箱がずれて、隠れていた戸に気づいたんだな。好奇心の塊だった俺は、邪魔な箱をどかし、その戸を恐る恐る開けてみた。そこは、天井裏のような空間だった。何もなかった。いや、よく見ると、一番奥の壁に何か貼ってある。なんだろう。貼ってあるものが何なのかすごく気になった俺は、とりあえず中に入って見てこようと思った。いとこもついてきた。しかし床がおかしい。他の部屋のように頑丈な感じではなく、薄い板のような感じだった。仕方ないので、縦横に何本も張り巡らされた針の上を進んでいった。その空間は高さもあまりなく、小学生の俺でさえ立って歩くのが困難なくらい天井が低かった。壁には窓がなかったが、外からの光が透けて入ってきており、明るさは問題なかった。ようやく一番奥へたどり着き、貼ってあるものを確認した。それは一枚のお札だった。ただし、なぜか上下逆さまに貼ってあった。そしてさらに不思議なことに、貼ってあったのではなく、串で刺して固定してあった。今思えば、なんであんなことをしてしまったんだろう、と後悔してる。まだ子供だったんで、何も考えてなかったんだろうな。俺はその串を抜いて、お札を手に取り、いろいろと観察してみた。かなり年季の入ったものであることが分かった。漢字で何か書いてあるが、読めない。 そして櫛はよく見ると弓矢の矢のようだった。と、その時だった。ドスン、ドス、ドス、ドス。何かの大きな音が聞こえてびっくりした。いとこも驚いたようだ。その音は大人が歩いているような音だった。誰か2階に上がっていたのかな？そう思ったが、何かがおかしい。よく聞くと、その音は俺らが乗っている床の上を歩いている感じだった。床の下の部屋から何かでつっついているのかとも思ったが、そんなもんじゃなかった。明らかに歩いている音だった。天井を逆さまで。天井を歩くって、なんだそりゃ。漫画やアニメでは、そういうシーンは見たことある。でも聞こえてくる音は、そんな現実逃避を 100% 吹き飛ばすリアルなものだった。いとこは怖くて泣いている。とりあえず、逃げないとやばいことだけは理解できた気がした。俺は、剥がしてしまったお札と矢をポケットにしまい、いとこの手を引いて、針伝いに入り口まで戻り始めた。できるだけ音を立てずに進んだ。例の足音は、どうやら床をあちこち歩き回っているようだ。まるで何かを探しているような感じで。と、その時、ポケットの中から、矢が床に落ちてしまった。カタン。しまったと思うのとほぼ同時に、ドスドスドスと足音が近づいてきた。確実に俺らの真下にいる。はぁ、はぁという息遣いや、爪のようなもので床を引っかく音まで聞こえてきた。恐怖の限界だった。いとこは怖さのあまり、目を見開いて硬直している。と、床のある一点に、何かが見えた。穴だ。それは、床に開いた直径3センチほどの穴だった。どうやら、真下にいる奴は、そこから必死に覗こうとしているらしい。入り口までは、あと10メートルほどもある。このままでは逃げ切れないかもしれない。そう思った俺は床に落ちた矢を拾うとゆっくりとその穴に近づいた。今にも心臓が破裂しそうだった。そして恐る恐るその穴を覗いてみた。目があった。恐怖で声にならない声を上げ気がつくと、俺はその穴に矢を刺していた。ドスン、ギャー、ドタバタドタバタ。真下にいた何かが本当の床に落ちた音がした。今しかない。俺はいとこの手を引き、入り口まで一目散に突っ走った。そして外に出るとすぐに戸を閉め、段ボール箱で戸を隠した。怖さで二人ともしばらく無言で固まっていた。窓から差し込む光は夕暮れ色になっていた。ほどなくして親から夕飯だから降りてこいとの声が聞こえて我に帰った。階段を降りながらポケットに手をやるとおかしなことにお札がなくなっていた。泣いているとこを見ておふくろが、また泣かしたの？仲良く遊びなさいよ、と言った。みんなで食べた夕飯の味もよくわからなかった。一体あれは何だったんだろう。あれだけドタバタ音がしてたのに、誰も気づかなかったのかな。いとこの家は夕飯後に帰った。 うちは遠いので何泊かしていく予定だった。俺はその晩は怖くて眠れなかった。翌朝ばあちゃんに聞いてみた。するとばあちゃんはそんな部屋は知らないという。おじさんも知らないと。そんなバカなと例の2階の段ボール箱のところへ連れて行った。しかし箱を解けても問わなかった。俺は頭が混乱した状態でしばらく昨日のことを力説したが、やがて無駄なことだと理解し諦めた。ただばあちゃんがこんなことを言った。この辺は昔は天狗様に連れ去られる人がおったったで。特に子供がな。だで神社でお祭りをするようになったんじゃの。お前もお参りしてくるといいで。俺はおふくろと神社へ行ってお参りした。おふくろは俺の言ったことを信じたようで、お札はありがたいものだからむやみにいじってはいけないと教えてくれた。おふくろも小さい頃天狗に遭遇したが、なぜか連れ去られなかったと教えてくれた。時がたち、そのいとことは数年前に他のいとこの結婚式で会ったが、あの出来事についてはすっかり忘れていたようだった。今でもあの空間や床下にいたのは一体何だったのかよくわからない。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、音ガメフェス2017クロス。音ガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
キューフロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷かえで、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2017クロス。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは、絶望に空を仰いだ、狼少年の話。
世界は空でつながっている。DY プロデュースチョッパー .jp 青空 iTunes ほか各種ミュージックストアよりダウンロード販売中。